はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
お相撲のね、輪島さんがね、生まれた時の名字でそのまま四股名にしたのは彼が初めてだって私は覚えてるんですよね。
そうですか。
周りも名前を変えられないほど学生時代から強かったということなんでしょうね。私いろいろな思い出があってね、直接会ったわけではないんだけど、ある夜ね、タクシーに乗ったら運転手さんが、今お客さんが座ってたところに輪島さんがいたんですよ、何してたんですかねというような話をしたこともあってね。
そうですか。
自由奔放なね、面白い人だったなという気がしますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国の王毅外相は訪中したアメリカのポンペオ国務長官との会談で、アメリカ側に誤った言動を直ちにやめるよう要求すると抗議しました。ペンス副大統領が講演の中で、中国はアメリカに内政干渉していると述べたことに強い不満を表明したものとみられます。
まあ、アメリカと中国の間ではね、貿易戦争が今真っ盛りで、それとは別に政治的な関係はどうなのかっていうところに興味があったわけですけれども、やっぱりこっちも冷却化してきているということだと思いますね。で、アメリカはですね、中国がアメリカが今持つ覇権を脅かそうとしているのではないかというところまで疑っていると、そこまで疑心暗鬼になっているっていうのはポイントだと思いますね。とすると、貿易摩擦について何らかの解決策があっても、米中の間柄というのはですね、なかなかもう仲良くはなれないところまで来ていると。台湾問題もありますしね、人権問題もあります。まあ、トランプさんはあまり人権言わないけれども、実はそこら辺に大きな問題が潜んでいるなと。その間に挟まれている日本としては、これから結構難しいね、外交の舵取りを迫られるんではないかなというふうに思いますね。
中国の中央銀行である人民銀行は、市中銀行から強制的に預かる預金の比率を示す預金準備率を1ポイント下げると発表しました。アメリカとの貿易戦争の激化に対応して、秋以降の景気を下支えする狙いがあります。
アメリカの中央銀行がね、景気が非常に良いのでということでですね、利上げをしている。これは皆さんご存知だと思うんですけども、で、貿易戦争の一方の立場にいる中国はですね、利下げをですね、または金融緩和を迫られていると。で、それが両国の今置かれた立場というのをですね、非常に端的に物語っていると思いますね。で、中国はやっぱりアメリカとの貿易摩擦を抱えて、先行きの経済に対して不安になっていると。で、一方アメリカはですね、中国との摩擦どうなの、そんなの関係ないよねっていうところで今まで来たんですけれども、今週に入ってね、ちょっと株価が調整しているということで、両方ともね、早く摩擦がもたらす副作用にね、気づいてくれればいいのになというふうに思ってますね。
アメリカの GE ゼネラルエレクトリックが苦境に陥っています。電力事業の損失などで最終赤字が続く見通しで、就任1年のジョン・フラナリー CEO が更迭されました。 GE はかつて製造業変革の手本と言われましたが、第4次産業革命を見据えたデジタルサービス事業は目標通りに進まず、成長エンジンに育てる道筋は立っていません。
この問題についてはまた後で取り上げたいと思います。
アメリカの Google は最大50万人分の情報が流出した恐れがあると発表しました。数年にわたり情報が野ざらしになった可能性がある上に、およそ半年間これを公表しませんでした。 先月末には Facebook で5000万人の情報流出リスクが浮上したばかりで、アメリカネット大手に対する規制強化の動きが広がりつつあります。
今週ね、特にハイテク株を中心にニューヨークの株が下げたっていうのはですね、直接的な原因ではないけれども、こうしたハイテク企業をめぐる不祥事、これもやっぱり投資家心理を冷たくしていると思いますね。冷めさせていると思います。今までアメリカのハイテク産業というのはですね、時代の変革者だと、時代を大きく変える力を持っていると言われていたんですけども、逆に我々のプライバシーとか個人の権利をですね、脅かす存在になっているんじゃないかっていう見方が一部で浮上していると。私はね、自動車事故がいくらあっても自動車という産業をね、諦めようとしないのは人間であって、同じようなことがハイテク産業にも言えると思うんです。多少の流出があっても、あまりにも便利で捨てられないということですね。で、そういう表現がいいかどうかは別として、自動車事故も例えば日本なんかではかなり減ってきているように、ハイテク企業が抱えるインフラ的な仕事もしているので、非常にこれは難しい問題なんですけれども、こういったですね、個人情報の流出とかそういうものがなるべく少なくなる、つまり事故が少なくなるような形で体制を持っていくべきかなというふうに思いますよね。
イギリスの中央銀行イングランド銀行は、イギリスが EU から条件合意なしの無秩序離脱を強行した場合、最大で41兆ポンド、およそ6000兆円のデリバティブが不安定な状態に置かれると警告し、関係機関に対応を促しました。
これも後でちょっと触れます。
IMF 国際通貨基金は世界経済見通しを改定し、2018年の成長率予測を 3.7% と、今年7月時点から 0.2 ポイント下方修正しました。さらにアメリカのトランプ政権が仕掛ける貿易戦争がさらに激しくなれば、世界景気は2019年以降に最大 0.8 ポイント下振れすると警告しました。
今までのマーケットのですね、予想はアメリカと中国お互いに非難合戦してても、まあお互いに相互依存にあることも確かなんだし、いずれあまり時間も経たないうちに手を結ぶんだろうと、合意に達するんだろうというふうに見てたんですね。ところがどうもアメリカサイドの対中国姿勢が厳しくなっていく、中国はそれに対して何ら反応しないということで長引くんじゃないかという見方が強まっていて、長引くとですね、経済構造そのものを変えてしまうんですよね。例えばフォードがアメリカに輸出するための工場を中国に作るって言ってたのはやめましたっていうようなことがですね、積み重なっていくと、人物マネーのですね、動きそのものが大きく変容する。中国ではなく他の国に行っていくような形になってくるので、そうすると経済構造が変わってくる可能性があるわけですよね。私は IMF の見通しというのはもちろん長期的な見通しなので、そういう構造変化が起きうるような時間的関数を考慮してこの見通しを出しているんだと思います。で、そうすると決して楽観できるようなね、軽視できるようなインパクトではない、つまり米中の貿易摩擦はね、そういうふうに思いますね。
ドンキホーテホールディングスは、ユニーファミリーマートホールディングス傘下の総合スーパーユニーを買収することで最終調整に入りました。ユニーファミリーマートホールディングスは総合スーパーを切り離し、経営資源をコンビニエンスストアに集中させます。
日本の小売業におけるね、スーパーの立ち位置というのがいかに脆弱になってきたかっていうことですね。何でも揃うということはポイントがないというふうにも見えますよね。やっぱりスーパー行くと、昔はね、こんなものもある、こんなものもあるってものすごく感心したものなんですけど、最近はかすれて見える時代の流れってのは恐ろしいなと思うんですけども、その代わりセレクトショップとかね、専門店に行くと、あ、こういうものもあるんだってちょっと心がときめく、スーパー行くとときめかない。で、これがやっぱり業態にもですね、非常に大きな影響がね、与えてるんじゃないかと。特にね、医療品なんかそうですよね。スーパーで医療品を買うというようなね、誘因が今あんまりないですよね。専門店もどんどんどんどん増えてきているので、そうするとそういう変化についていけなくなったスーパーをどちらかというと切り離して、コンビニか、もうそうでなかったらもうちょっと専門がかった店に集中していくっていうね、小売業の動きが出てきているんじゃないかなと。その買うのがね、ドンキホーテホールディングスってのは面白いですよね。つまりこれは小売店を一種のテーマパークにしようという動きじゃないですか。だからそういう付加価値をつけないとお客さんを呼べないような状況にスーパーが立ち至っているということなのかなというふうに思いますね。
新興国のインフレ率が急上昇しています。 FRB アメリカ連邦準備理事会がまとめたアルゼンチンなど21カ国の消費者物価上昇率は今年6月以降1年前との比較でプラス 10% を上回りました。資金流出から通貨安に陥りインフレ率が急騰しています。
まあ、だからこれは難しいですよね。アメリカの金利が上がる、でそれはアメリカ国内の経済的ニュースに合致しているわけじゃないですか。まあ、トランプさんはね、今週の株の下落は FRB が狂ったからだみたいなね、ゴーンクレイジーっていう表現使ってましたけども、でも一方でそれはアメリカの金利の長期金利の上昇を招いて、そうすると途上国がかなりの高金利を提示してもですね、投資家はそれには飛びつかないでアメリカの 3% に飛びついてしまう、お金を動かしてしまうっていうことがあるわけですね。でそうすると資本が流出すると通貨が安くなる、通貨が安くなると輸入物価が上がるという悪循環になってですね、中央銀行の成果と先進国のね、というとですね、先進国の中央銀行はみんな先進国国内の法律によって規定され、かつトップは大統領とか首相に選任されてるわけじゃないですか。だからこの問題はね、今後も起きてきますね。つまり先進国の金利が多少でも高くなった時には途上国の金利がその2倍3倍上がらなきゃいけない。だから非常に難しい問題をはらんでいるんですけれども、先進国の金利水準に振り回される途上国という図式がね、非常に鮮明に現れてきているというふうに思いますね。
東京都の豊洲市場が開場し、鮮魚や青果の取引などが始まりました。小池都知事による移転延期表明などで2年遅れとなりましたが、首都圏の台所としての機能は旧築地市場から豊洲に引き継がれ、国内最大級の新たな中核市場が始動しました。
私のところにメールが来てね、それはいつもマーケットに行っている料理人からのメールなんですよ。でとにかくね、大渋滞らしいんですよ。つまり2号線がまだ走れませんので、とにかくね、築地市場まで行って、そこからね、専用のバスが出てるんですって、送り迎えのね。それ今まで築地に来てた人を送り迎えするために、でもそのバスがね、渋滞にはまってなかなかたどり着けないマーケットに。でなおかついろいろな手順の不具合とかあるから、魚が並ぶのがね遅くなるとかね、もういろいろ問題が起きてるらしいんですよ。だから2号線あと2ヶ月とか3ヶ月かかるのかな。それまでは豊洲の周りは大混乱だって言ってるわけですよ。それと今週の土曜日からね、我々は行けるじゃないですか。でもね、それ聞いてね、しばらく様子見た方がいいかなと。近づいたら大渋滞にはまるかもしれないとね、そんな感じを受けましたね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカ、日本、まあ、世界中の株が下がりましたね。
そうですね。途上国のね、インフレ率が上がってるっていう話があって、それはなぜかというと、アメリカの金利が高くなって、そうすると途上国から資金が流出して、はい、それが途上国の通貨のね、下落を招き、それが輸入インフレを弱気していると、新興国の間にね、という展開なんですよね。で私はね、アメリカの金利が非常に高いレベルを知っていて、例えば8とか9とかね、そういうのもありましたし、公定場合でさえも2桁になるような時代を知っているので、まだ政策金利は 2.0 ないし 2.25 でしょと、長期金利だって上がったと言ったってね、 3.24% までいっただけですよと。でもそういう時代を知らない今のマーケットの人たちに見るとね、はい、2.8% ぐらいだったアメリカの長期金利はね、 3.24% になったと。これは大幅な上昇だと思うのは、まあ無理もないことでしょうね。
そうですね。感じてしまいますね。
そうですね。
はい。
あと図式としてね、今までの世界はディスインフレ、低金利の時代という定義の中でお金を動かしていたんだけれども、はい、ふっと気づくと違うぞと。インフレ上昇基調、よって金利上昇基調になってくると、 株式市場にお金を運用している人たちは、そろそろ株も危ないかもしれないなと。それが今週の、また先週末からの心理状態だと思うんですね。まあでも私はいつも思うんですけど、株価を規定するのはやっぱり企業の業績と経済の先行きという意味ではですね、この番組でもFOMC の資料をね、はい、お伝えしましたけれども、アメリカ経済非常にしっかりしていると。800ドルって聞くとものすごい大きいように感じるじゃないですか。
大きい感じました。朝びっくりしました。
うん、でもね、パーセントにすると分母が上がってるので 3.15% にしか過ぎないわけですよね。で、相場ってのはある程度売れるまで続いて、そこで見直しが始まるということだと思うんですね。だから、今後も下がる危険性がある。ということですね。で、マーケットが注目しているのは米中貿易摩擦のその奇数とかね、
はい。
でもね、木曜日の朝かな、相場見てて面白かったのは、株価が800ドルも下がったので、ダウでね、3.15% 下がったので、金利に何が起きたかって見てみたら、金利もドスンと下がってるわけですよね。だから、アメリカの金利が高いから株価調整したと。でも株価が調整したから金利も下がったということになっていて、はい、ここら辺をね、マーケットがどう判断するのかですね。で、もう一段下がったら、今度はアメリカの長期金利が 2% 台にまた戻る可能性もあるわけじゃないですか。
はい。
だからそういう視点でですね、マーケットの先行きを見ていったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。一つ確実に言えるのは、日本なんかちっとも高値を更新できない中でね、アメリカっていうのはつい最近まで、はい、ほんのつい最近までダウも、はい、SP もナスダックも高値を更新してきているので、挑戦があっても叱るべきかなというようにね、私は見てますけどね。
次はイングランド銀行がイギリスが条件合意なしの無秩序離脱を強行した場合に最大で41兆ポンドのデリバティブが不安定な状態に置かれると警告しました。
まあだから中央銀行はね、そういう警告を出すっていうことはいかに事態が心配しているかということだと思いますね。
そうですね。
それでメイさんの与党ね、保守党の中も非常に割れてます。一つは EU とのある程度の妥協を図りながら金融市場が安定にね、期すべきだという見方があって。一方ではですね、EU に対する強硬論があってね、そうすると EU に妥協することなく、イギリスの主張、イギリスの権益を守るために立ち回った方がいいと。まあ一番厄介な問題はね、北アイルランドの問題ですよね。
はい、
北アイルランドっていうのは、アイルランドと国境接してますから、日本のようにイギリスというのは、島国じゃないんですよね。だって北アイルランドはちゃんとアイルランドと繋がっているわけですから。はい、だからそういう意味ではですね、非常に難しいところに来ているし、別にメイさんが無秩序離脱を選んでいるわけではなくて、結果的には時間がなくて、
はい、
もう交渉もできませんよと、もう6ヶ月切ってますよというところから始まるんだと思うんです。イングランド銀行がね、警告しているのは、デリバティブは、今までヨーロッパの金融の中心であるロンドンで、セトルメントが行われたりしているんですよね。ところが、イギリスがそれ離脱しちゃうと、デリバティブのセトルメントも、イギリス以外でやらなきゃいけないっていうことになり得てですね。はい、でそうすると、じゃあ一体そこで何が起きるのかと。例えば、デリバティブ価格の暴落とかね。それに伴う資金の大幅な移動とか、マーケットの混乱っていうのが予想されるわけですよね。で、そうすると、中央銀行としてはね、政治家に対していい加減にしてくださいよと、あなた方何が起きるか分かってんですかっていうことで出してるんだと思うんですよ。で、私はこれは最もな警告だと思ってまして、
はい、
政治家はね、国民の意味に対する反感を受ける形で離脱を選択したんだけれども、でも、過去何十年と EU に加わってきたイギリスで、かつ金融センターとなってきたイギリスが離脱すれば、凄ましいインパクトがあり得るということだと思いますね。だからそれはイギリスとして何らかの合意を得ないと、とても離脱はできませんよと。企業だって身構えますよね。
そうですね。
今までロンドンに本部を置いてたのに、突然 EU じゃなくなったら、これからどうするのかと。で、もう世界中の企業がそういう動きを始めているわけですけれども、始めていてもきちんとできることでできないことがある。で、これはやっぱりヨーロッパ全体の問題だし、世界経済の問題だと思うんですよね。まあもちろん難しいところはあるんだけれども、メイさんを中心にですね、離脱するんでもある程度の合意を得ながらね、進めるべきかなというふうに思いますよね。
そしてかつて製造業変革の手本と言われたアメリカの GE が苦境に陥っています。
そうですね。GE ったらね、私がニューヨークから帰ってきて、十何年間、 アメリカの製造業の優等生だというイメージでしたよね。ジャック・ウェルチに関する本は日本でもものすごくビジネスマンの間に読まれたし、で彼が選んだ後任であるインメルトさんもね、最初は非常に調子が良かったと、はい、だけども GE が得意とするね10代のところで、これはもう世界中の企業は難しい局面に直面したんですが、シーメンスとかね、日立もそうなんですけれども、日立も結構ね経営が苦しかった時期もあって今は立ち直ってますけれども、はい、GE はそういうことなく、例えば金融をやったら金融で儲け、次はデジタルサービス事業でね、儲けるんじゃないかと言われていたんだが、やっぱりそんなにうまくは切り替えができなかったということだと思いますね。それでね、じゃあ GE のような非常に古くからアメリカで活躍した企業が、例えば Google とかね、Amazon とかそういうところに越してデジタルサービス事業ができるかというとですね、それは結構難しいなというふうに思うんですね。で、GE って日本で言えば、まあ、終身雇用の大企業みたいなもんでですね、人の入れ替わりが日本よりは激しいけれども、他のアメリカ企業、新興企業に比べればですね、はるかに遅いはずなんですよ。はい、頭だけね、デジタルサービス産業を育てろとこう言われたってですよ。よくわからないわけですよ。今まであのタービンとか作ってた人はね。私はアメリカの新興企業を見てて思うのは、3年か4年で、ごく一部のトップは変わらないんだけど、ほとんどの従業員が入れ替わる。で、それは新しい才能が企業に入ってくると同時に新しい技術が入ってくる。例えば日本でよく言われたのはね、コンピューター事業を預かってる役員がいましたと。でもその人の頭は IBM の3033時代のね、非常に古いね、メインフレームの。だからそういうことではダメなわけで、そうすると、事業の変革を図るというのは、人の入れ替えをしなきゃいけないっていうことだと思うんですね。で、それが GE にできていたのかなという気がします。はい、で、やはり我々は GE はですね、ずっとアメリカの製造業の手本であったし、という意識があるんだと思いますね。でもそれを捨てきれないところに GE の苦境があるというふうに思ってまして、市場構造もどんどんどんどん変わってますから、その変化に非常に重い大きな図体をね、合わせていくっていうのは相当難しいんだろうなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週ね、お約束した通りですね。
はい。
つい最近入手した、アップルのね、10S Max の話をね、ちょっとしようと思うんですよ。
はい。
で、私はね、実は、10っていうのは、使いにくいなというふうに思ってたんです。それは人それぞれ意見があるのでね、私の意見が正しいとも限らないわけですけれども、でも自分としてはですね、10は、ちょっと中途半端な時期に出たっていうこともありますけれども、なんかしっくりきてなかったんですよね。私はもうスマホ台数はもう増やせないので、10を下取りに出して、
はい、
10S Max を買おうというふうに思ってですね、動いて買ったのが 10S Max なんですけれども、まあ色はね、スペースグレー選んだんですけど、これはどうでもいいんですよ。要するにカバーかけるわけだから、どうでもいいです
。フレームというか色ですね。
そうそうそうそう、はい。で、思ったのはね、めっちゃ早いなと思いましたね。10も780比べれば少し早かったけれども、10S Max は本当に早いんですよ。処理能力が高くて。だからこれはいいなと思ったし、
はい、
重くて、ちょっと片手でずっと持ってるには大変なんですけれども。
私も持たせていただきましたけど。
重いでしょ。
そうですね。女性だとやっぱりちょっと重さ感じますね。うん、
これずっと持ってるのは男でも大変ですよ、結構。
いやいや手首鍛えないといけないですね。手首を。
じゃ鍛えてみようかな、こうやって。まあそれはそうとして、はい、まあいろいろなアプリを試してみたんですけれども、本当に早くてですね、気持ちがいい。で、これが、8ぐらいの軽さでできたらいいなと思うんですけど、それはまあやっぱり、ちょっと贅沢の言い過ぎということもあるんでしょうね。でもね、こうなったらいいということは必ず実現するっていうのは私の意見なんですよ。
皆さんがそう思ってて、そういう希望があったら、それに企業は合わせていくわけですね。
うん、そうです、そうです、はい。だからそういう意味で言うならばですね、私は 10S Max はね、ちょっとお高かったんだけれども、はい、とにかくね、僕が買ったのは512なので、もうほとんどね、生まれてこの方の写真をね、はい、入れてもまだ余裕があるじゃないかなという感じがね、しますよね。だから新しい機種として生まれてきたと評価するだけのね、存在感はあるのかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは iPhone XS Max でした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
僕はね、今週フォトハラっていう単語をね、
はい、
勉強して、これはしかし僕も危険性があるなというふうに思いましたね。というのは、結構あちこちの景色を撮ったりしてね、はい、SNS にアップすることがあるんですけれども、知らないうちに知らない方々のお顔が映り込んじゃってる可能性ってのはあるわけですよね。
でもそうですね、う
ん、でこの前ね、アップルに行った時の話を、店舗に行った時の話をするとね、10S Max を買うんだなこれと思いながらスマホに撮ろうとしたらですね、アップルの人が寄ってきてね、ここではやめてくださいって言うんだよね。というのは、 10S Max を置いたすぐ近くに、はい、いろいろな方々いらしてたんですよ、まあ、海外の方もいらしてたしね、それで他の方の顔が映る撮影はやめてくださいって、そりゃそうだなと、でも 10S Max の周りから人がいなくなることはないので、じゃあどうするんだみたいな、
一番集まってくるエリアですよね
そうそうそうでもまあよく考えてみるとね、それはやっぱりあんまり安易に警察しない方がいいなっていうことですよね、
はい、
で知らない人が例えば映り込んだとしてですね、でも私にとって知らないだけで、はい、私の投稿した文章とかを読んだらですね、ふっと見たら自分の知り合いだったってこともあり得るわけですよね。
そうですよね。
でそしたら、例えばその人はね、俺は A のところへ行くって言って出たかもしれないですね、でも実際にはアップルのショップにいたということだってバレうるわけじゃないですか。でもね、一方でね、人が写ってないところ風景画ばっかりになるわけなので、
やはりちょっとこう面白みというか、
それはないなとも思うんですよね、だからどのくらいが共有できるかっていうのは難しいところで、注意してなるべくお顔が映らないようにと。でもね、撮って撮ってみたいにね、カメラに近寄ってくる人もいるので、使い分けかなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドオブリガード。